サカソ100年ライフ、お聞きの皆さん、新年明けましておめでとうございます。パーソナリティの上野よしみです。
新年明けましておめでとうございます。同じくパーソナリティの久保幸恵です。2026年もどうぞよろしくお願いいたします。
久保さん、いや、新しい年が始まりましたね。
はい、
あのリスナーの皆さんの応援のおかげで、私たちの番組もなんと放送開始から11年。
うわー、11年。
そうなんです。累計で628回の放送を迎えることができました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。いや、昨年2025年も、第577回から第627回まで、
はい、
本当にもうたくさんの素敵なゲストの方々にお越しいただきました。
うんうん、
ね、介護の現場からちょっと変わった専門家の方まで、毎回が新しい発見の連続でしたよね。
そうでしたね。で、あのポッドキャストのいいところは、やっぱり過去の放送がアーカイブとして全部残ってるってことですよね。
そうですよね。
だから聞き逃した回とか、あ、もう一回聞きたいなっていうテーマがあれば、
うんうん、
いつでも私たちのウェブサイトから遡って聞けるので、ぜひご活用ください。
はい。そして上野さん、2026年の私たちはさらにパワーアップしていくんですよね。
もちろんです。まずですね、これまでもリスナーさんからすごく反響の大きかった身元保証とか遺言書、
あー、はいはい、
それから食支援、これらのテーマは、あの専門家のゲストとともに、より深く、より分かりやすく、こう掘り下げていきたいなと考えています。
生きていく上で誰もが関わる可能性のある本当に大切なテーマですもんね。そして今年は新しいチャレンジもあるんですよね。
そうなんです。意気込んで、今年私たちが特に力を入れていきたいのが、ビジネスケアラーの支援です。
ビジネスケアラー、あ、つまりお仕事を続けながらご家族の介護をされている方々のことですね。
その通りです。ちょうど介護休業法の改正もあって、
あー、そうでしたね。
今社会全体ですごく注目されているテーマで、私たちは番組での情報発信に加えて、その一般の企業様向けにですね、介護相談窓口の設置をお手伝いしたり、あとは従業員向けの研修を実施したりと、まあ具体的なサポートに乗り出していきたいなと思ってます。
なるほど。介護がその介護の専門家だけの問題じゃなくて、働く人みんなに関わることだっていう視点ですね。いや、これは社会にとっても非常に意義深い取り組みになりそうですね。
ええ、そしてもう一つ、私たちにとってこれはかなり大きな一歩となるニュースがあります。
お、
なんと私たちの協会が堺総合福祉会館の2階にある堺市民活動センターの利用登録団体として承認されたんです。
わあ、おめでとうございます。ということは、これからは福祉の中心地であるあの会館で収録する機会がこう増えるんですね。
そうなんです。嬉しそうに、もっと地域に根ざして、その堺市の福祉に関する広報的な役割も担っていけたらなんて夢が膨らんでいます。
うわあ。
ですので、堺市の行政で何かユニークな取り組みをされているご担当者の方とか、ぜひぜひお気軽にゲスト出演のお声掛けをいただけたら嬉しいです。
地域とのつながりが可視化されて、ますます面白い番組になりそうですね。そんな2026年の幕開けですけど、新年早々なんかかなりインパクトのある放送が待っているとか
そうなんです。楽しそうに。新年最初の放送では、神奈川県で7日目の天丼っていう非常に考えさせられる本を出版された方をお招きします。
へえ。
さらに、元葬儀業界の方が語るちょっと他では聞けない業界の闇フリートークなんていうディープな企画も用意しています。
うわー、それは聞き逃せませんね。新年にぴったりのこう身が引き締まるような、でもすごく興味深いお話が聞けそうです。
でしょ。サカソ100年ライフは毎週土曜日に更新です。
はい、
もちろん無料でいつでもどこでも聞けますので、ぜひお楽しみに。
というわけで、2026年も介護や人生に役立つ情報を時に真面目に、時に楽しくお届けしていきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、ここでリスナーの皆さんに一つちょっと考えていただきたい問いがあります。
お、
皆さんの職場や周りでは、その仕事と介護の両立についてどのような課題がありますか？ そして会社とか地域社会にどのようなサポートがあればもっと働きやすいとかもっと安心できるって感じるでしょうか。
なるほど。
ぜひ皆さんの声も聞かせてください。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。